おはようございます。いや今日朝軽トラックで入ってきて車を止めて窓を開けたら2階で中国語で賛美していることが聞こえて、そしてなんかあったかいここあったかいここ感じて、そして行ってみて聞いてみたら、いやちょっと私たちがね最近ね揉め事を置いてもう神様の臨在を感じてるんですよって、もう20年間、中華教会と関わってるんですけれども、とうとうこういうことになって本当に嬉しいなと思ってます。そしてそれは KBF の中でも感じています。昨日は結婚式があって、大きな結婚式があって、ボランティアがたくさん手伝ってくれて、そして今までの KBF の中ではそういう結婚式の後に、誰かがやってきてロブさん話を聞いてくださいって結局片付けが私が一人になってそれだけでもなくて誰々さんが僕にこんなこと言ったとか、そして僕はまあまあそれはそれはと慰めに入っていって、昨日は違う、昨日はもうみんなで協力、精霊の協力で手伝うというような、その後の悩み相談なかったんですよ。楽やった。私もこう傷ついたとかなんか何にもそれがなくてよかったねって新しい時代に入っていってるんです。聖霊の時代に入っているんです。どんどんどんどん私たちが聖霊の力で満たされてるって、その時代に私たちが入ってるんですね。けれども残念なんですけれども、神様そのように働いてるのに置いてかれてる人もいるんです。そして、特に、この1ヶ月の中ではいろんな人がやってきて、どうしたもんでしょうって、私が真面目にやってるのにこんなこと起きてしまってとか、お母さんが病気してこんなことになって、あんなこと私が祈ってんのに、なんかこれちゃんとやってんのに、そののにってよく聞こえるんだよね。これやってんのにって、けどうまくいかない、残念なこと次から次から起きてるって。ですから今日のメッセージは、私いつもこの流れでメッセージを与えられてるんだけれども、自分が何が言いたいのかとか、うまいこういういあこれが言ったらみんな笑ってくれるだろうとか、これ言ったらみんな感動してもらえるかなって、これ言ったら尊敬してもらえる、全くそれ考えてないんですよ。考えてるのも、神様私たちに何を言いたいんですかって教えてください。まっすぐ伝えていきますので、それだけでいいので教えてくださいって。そして、何週間前から私は神様に聞いているのは、どうしてある人は置いてかれているの、どうしてある人は、ね、真面目に動いているのになんか攻撃されているような人生、どうしてそういうことが起きているの、教えてくださいって。私がそれを聞いてて、そして今週その答えがもらったと思っています。そしてその答えはどこで見つけたのかっていうのは、ヨハネの4章の1節から26節の話の中に答えがあるんじゃないかなと思っています。どうぞ読んでください。
イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちであったが、主はユダヤを去って、またガリラヤへ行かれた。しかし、サマリアを通って行かなければならなかった。それで主は、ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近い、スカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。 時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水を お求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこからを手にお入れになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。
このかわいそうな女性の方、この話を調べてみるとね、ものすごく悲しいような人生を過ごしているんですね。一つは水汲みに行ってるんですけれども、何時頃汲みに行ってるかっていうと、昼間なんですね。お昼頃行ってるんです。そしてそれは、この時代の文化にとっては非常におかしいなことで、なぜ言うと重たい器を運んでるんですよ。ですから習慣があってて、お母さんたち女性たちが朝早いまだ涼しい時に水汲みに行くっていう。そしてそれだけではなくて、そこに着いたら話ができる。どうだった昨日はって、あれは楽しかったね、よかった。それでそういう村の女の子たちが話してて、そして今度は水まだ涼しい時に汲んで、そしてまた自分の部屋建物に家に帰っていくんですけれども、この場合は一番暑い時、一番乾燥している時、もうドライの時、誰もいない時、 水汲みに行ったっていう意味は、村の人間関係がボロボロ、めちゃくちゃ、それだけではなくて、結婚何回目？5回目。そして今はもう、ただ彼氏と住んでるだけっていう。誰か離婚してたらね、まあ、1回目は相手のせいにできる。ね、あの人はこうだったから離婚になったんて。あの、2回目もね、いや、2回目も、いや、あの人はね、こうだから、私がそれ知ってたら、結婚するつもりもなかったけど、あいつが隠したから、こんなこと。5回目はね、ちょっと待てよって。あなたの中に、問題があるんじゃないかって。5回も、ちょっと待てっていう。そして彼女の場合は、6番目はもう恥ずかしくて、ね、結婚しますってもう言えない、もう恥ずかしいっていうようなもので、どうしてこの女性がね、ある人は運が悪かったってけれども、5回もね、それになるとこの女性の中には大きな問題があるんじゃないかなと思います。そしてその問題っていうのは、英語で言いますと、乾燥された心、乾いた心、それだけではなくて乾いた性格、うちの近くにね、まあまあ結構美味しいレストランあるんだけれどもね、私そこに行ってないんですよ。そしてどうして辞めたっていうと、そのウェイトレスの人が来るとね、こうやって、いらっしゃいません、お決まりになったら呼んでくださいって、別に失礼なことを言ってないし、けどあの言い方、いらっしゃいませんって、何がおかしいかっていうと、乾燥してる、心が乾燥、悪いこと言ってないんですね。けれども、この人は性格的に何なのかというとね、ドライなの。ね。ビールの場合はドライいいかもしれないけど、性格の中ではドライっていうのはね、みんな離れていく。ね。あっさりした。ね。結婚の中でもそう。どう、今日どうだったって、普通。そうか。なんか楽しいことあった？別に。今何考えてんのって、別に。で、ドライ。ドライ。そして人間っていうのはドライの人がいると逃げていく。ドライなセールスマン儲からない。赤字になる。ね。どんなに疲れててもね、セールスマン見るとね、いらっしゃいません。そして日本の場合分かるのは、本当に大きなお金を儲けそうなお客様だったら、セールスマンが店から出て最後の最後まで待ってるんです、そこで。そして僕が街歩いてて、セールスマンが最後の最後まで立ってて見てるって、嬉しそうに、この人は人生の一番素晴らしい人なんだって、そういう顔で待ってるんだけれども、結局分かってるのは、ドライな性格だったら儲からない。ドライな性格だったら何をやっても貧乏、貧しい、呼び寄せることになるんです。そして多くの人は真面目にやってる。ちゃんと毎日きちんとしてる。ちゃんともう仕事行ってる。ちゃんとね、家族の関係をちゃんと必要なことやってるけれども、問題になってるのはドライなのよ。乾燥してる。この女性の性格が完全にドライになってる。もう井戸を汲みに、水を汲みに行って、イエス様がそこに寄って、おって、外人やって、ユダヤ人やって、そして今度は、水をお願いします言った時に、ね、 ああいう、あ、どうぞどうぞじゃなくてね、なんでなんであなたがユダヤ人なのに、俺がサマリアンなのね、なんで私に、なんか、ネガティブなんだよな。ネガティブ。何してもネガティブ。ネガティブっていうのは、もう悪いものを呼び寄せるようなことなんですよ。いくら真面目になってても、いくらきちんとやってても、ドライな人っていうのは、問題を呼び寄せるようなことになってしまうんですね。それだけではなくて、もっと深い意味があるんじゃないかなと思います。ルーカ11章の24節。これ、悪霊の話、イエス様語ってるんですけれども、悪霊の話なんだけれども、11章24節。
汚れた霊が人から出て行って、水のないところをさまよいながら、休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家にも帰ろうと言います。
もうちょっと、ちょっと25も26読んでくれますか、うん、
帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。
また戻って24の方また戻ってくれますか、
うん、汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します、うん、
ここではね人間の心の話してるんですけれども、悪霊がおったら追い出すと悪霊はどういう世界に動いてるっていうと、ここにちょっとかっこいい言葉使ってるんだけど、 ARID って ARID って書いてあるんだけれども、まあそれ古い英語なんだけれども、意味はね、ドライ、悪霊はどこに動くかって、鬼たちがどこでうろうろしてるかっていうと、ドライな場所、乾燥された場所、そこ好きなのですから、私たちが乾燥されたあっさり何もないような心を持ってしまうと、呼び寄せることになるの。いくら真面目に生活しててもドライなものが寄ってくる。ドライなもの、非常に多くの人それ分かってないんです。霊的の世界では悪の好きな場所はドライな器。そしてこれも何回も聞いたことあるんだけど、ロブさんって私がね半年前に、イエス様を信じて洗礼を受けたんだけれども、その時はそれで良かったんだけれども、嬉しかったんだけど、その後が大変で、もう人生がこんなことになって、もうそれだけではなく家族があんなことになって、なんかね、私がイエス様を受け入れて良かったんやろうかって、なんかちょっと混乱しているんですよ。なぜ言うと、なんか今考えてみると前の人生の方が安定してて、けど今こうなってる。どうしてかというと、答えがここに書いてあるんですね。25、26、25読んでください。
帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。
この家っていうのは人の心の話なんだけれども、実際何が起きたっていうと、一回暗いものが追い出したんですよ。けれどもその人はそのままドライだったので、うろうろ動きも慌てるドライの鬼たちが、ちょっと待てよって、人今でも普通、こんなんあるし、うん、まだドライのままやから戻りましょうって、もっ友達も呼んで行きましょうっていうようなことなんですね。ですから、どうして私がいつもなんか問題ばっかりになるやろうかって、一つの言うはどうですか、ドライですか、心が乾燥してますかね、イエス様のことを考えるともう満たされてますか、 それかドライなのでしょうか。ドライの場所では良くないようなものが歩き回っているっていうことなんですね。そしてこういう人もいるんだけど、あ、ね、ロブさん来てくださいって祈ってくださいって、こんなこと起きてあんなこと、そして私が祈っててイエスキリストの皆によってこの暗闇の出てきなさいとか、まあ、あのそしてこれをもう離れてきなさいって、この怒りを出てきなさいと祈って祈って、そのとこいいんだけれどもね、 2,3 日経っていくとね、また繰り返し同じ問題起きるの。なぜ言うと心がドライなのよ。ドライやから追い出されたもんが、あれちょっと待ってって、ここ好きなとこやなって、でまた寄ってくるんです。皆様どうですか？心が乾燥してますか？乾いてる？神様は遠いようなとこにいる気がする？ドライの場所っていうのは危険な場所なんです。そしていくら追い出しても出て行っても出て行っても、自分が満たされてなかったらなかなかいい方向に行かないんです。ドライプレイスあんまり長くいると自分の性格が変えられる。ネガティブになって、前はうまくいかなかったから多分この先の付き合いもダメになるだろう。まあ今まで私の人間関係が悪かったから多分この結婚が終わるだろう。もう そういうなんかね、ドライの場所でもう今までいろんな悲しいことがあったわけだから、ですから今度それを土台にして悪いもの起きるんちゃうかっていうような変な暗い信仰になってしまうんです。皆様どうでしょうか。今今日心がどのような心なのでしょうか、ドライな場所なのでしょうか。それで今度はこのサマリアの場合の場合はもう一度その、思い出しましょう、イエス様が現れて彼女がネガティブでいろんな鬱陶しいことが言って、そして今度はイエス様が水の話、その水の話もう一回探し出してくれる。
イエスは答えて言われた。
13かな。
13、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。
うわすごい。もう一回読んでこれ、
しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。
この乾燥してる女性、もう乾いた心の女性に水の話を出してるんですね。不思議に創世記の一章の一節読んでくれますか。これが聖書の中で一番最初に聖霊の働きが出たところなんですけれども、
はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。
出た聖霊登場。そして聖霊と一緒に何があったの、もう一回読んでください。
神の霊は水の上を動いていた。
聖霊と水いつもつながってるんですよ。どこ行ってもイエス様主として受け入れると、次は何、バプテスマ聖霊。なぜ言うと水っていうのは命なんです。たまにニュースに載ってるんですけれども、発表がありますって、新しい星が見つかりましたって、そしてその星はひょっとして人間生き物がそこにある可能性が高いですって、ってどうしてあんな遠いところにいるのにどうして 生き物がそこにいるかっていうと、探しているのは一つのものだけなんです。水。水があればに生き物がある。水がなかったら死ぬ。そういうものなんです。そして精霊と水つながってるんですね。最初からつながってるんです。意味はその水っていうのは命。そして私たちがその命を大切にして一番にすると、もう精霊がどんどんどんどん流れてくるって、そのようなことなんですね。私の家ではね、前駐車場だったんですけれども、今はなんかブロックのを使って、そしてちっちゃな畑をやってるんですね。けれどもその畑が、まあ、結構おいしい、プチトマトとかそういうの出てくるんですけれども、根っこがね深いところまでいけないんですよ。なぜ言うと下はコンクリートやから。ですから私が毎日水あげないと、どっか3日間出かけたら危ない。そうすると死んでしまうっていうような危険あるんですね。ですからこの水の意味っていうのは非常に大切な意味なんですね。水っていうのは命、精霊っていう意味なんです。そして私たちの人生はどの部分でも、どの部分でも、趣味の世界でも、人間関係の中でも、結婚関係の中でも、精霊をウェルカムして入ってもらうと満たされる、祝福される、そしていいことが起きる。そして今度は水たっぷりの場所では新しい生き物が生まれてくる。乾燥してしまうとダメになってしまうんですね。夫婦関係乾燥してしまうとダメになってしまうんですね。会社の関係乾燥してしまうとダメになっていくんですね。ですから私たちが何をやってもどんなことをしてても精霊が入れるような行動しないといけないんですね。そうするとどんどんどんどん満たされるんですね。皆さんもどうですか。これちょっと言うのは恥ずかしいかもしれないけれども、コンピューターとかスマホでインターネットを、見たりしている方手を挙げてください。コンピューター、もうほとんどかな、コンピューター、OK、そしてこれを経験したことがあるでしょうか。欲しくないのに、興味がないのに、なんかエロチックなおすすめとか変なサイトとかそういうのは嫌なのに出てくるって経験した人はいますでしょうか。ねえ、女性なのに男性の誘惑になるようなサイト入ってきますか、女性なのに。ねえ、自分がそんな変なとこに見てないのになんで出てくるんやろうかって、そういうようなものがインターネットであるんですけれども、どうしてこの話を出したと言いますとね、夫婦関係の中でもね、性的なそのセックスのこともそれも精霊入ってもらわないとダメなんです。満たしてもらわないとダメなんです。そして多くの結婚が、その世界がどうしてうまくいかないかっていうと、砂漠の世界で生まれた考え方、砂漠の世界で生まれたそのサイトからエロ雑誌から、そういうものが今度そういう乾燥されたどこでもあるような自己中心的な性的な行動は今後の結婚に入れようとするのよ。うまくいかない。ですから10年経っても20年経ってもそういう夫婦関係はないんですとか、 なぜかというと、その世界、本当は清い世界、本当にこれはもう制約の行動、その世界がね、砂漠のものが入ってきている。ですから結婚うまくいかない、こういう独身もいるんです。そういう世界ばっかり依存しているので、ですから今度は神様が結婚しないように止めてるの。もうやめとけやめとけって。で、だってあなたがそういう世界に入ってるでしょって、あなたがそういう価値観で、自己中心的な価値観でその人と結婚してもう大変なことになるから、今ちょっとストップストップって。ですからどうしてこのちょっと恥ずかしいような話を出したって言いますと、本当に満たされなかったら自分の人生のすべて趣味の世界でもどの世界でも聖霊を誘う、入ってきてくださいって、満たしてください、夫婦関係の中に働いてくださいって。そしてそうすると守られて、その乾燥された世界で動き回ってる霊がね、この人入り込めない、もう賛美の心も、もう濡れてる、満たされている、だから、私が何もできないわって、なんか乾いてほしい、もう乾燥したらこっちのもんやから、けれども満たされてるから、聖霊に満たされてるから、もう入り込むチャンスも見当たらないんですね。ですからどうやって私たちがそのような人生を築くと、ちょっと今からちょっと簡単に説明したいと思いますけれども、まずこれ想像してみてください。どうしますか、いきなり話してるときに周平がいきなりドア開けて、ロブすいません、ちょっと2回イエス様が現れて実際見えたんですよ、イエス様2回で現れてね、水を一人やってるですよって。ほんで周平の顔見たらギャグじゃないんだなって、これ本気で言ってんだなって。もし周平がそう現れて、いや2回でイエス様が現れて水を配ってるんですかって、もしそれが言ってくれたら私何するか分かる？こっからあのドアまで飛びますよ。ごめんね、足がハルキのところに当たったらごめん、ね、もうとにかく本当にイエス様本当にそこにいるんだったら、皆さんはどうですか、どうしますか。本当にこれは事実で、イエス様2回で水を配ってるって、飛んでいく人はいますでしょうか。ね、ね、ある人はね、ちょっとな、ね、親の考え方もあるし、それだけではなくて、そういうんじゃなくて、本当にそれが事実だったらね、私飛んでいきますよ。ひょっとして周平が私の先に行ったら掴んでこうやって引っ張って自分を先にそこまでしてしまうかもしれない。それでどうしてこの変な話を出していく、どうしてこれを話を出していると言いますとね、上川家がいる、皆さん上川家がいる、イエス様って満たしてって、この女性の方がそれを気づいたの。この人は生きる水を持ってるんだって、この人はあって、今村の人たちに嫌われてるんだけど、どうでもいいって、もう行ってボーって来た来た来た、もう救い主が来たんだって。ですからまずね、もう悪霊が入り込めないような人生を築きたかったらね、上川家がいる、イエス様って来てください、私の中に満たしてください、乾燥してます、お願い、あなたの愛のあったかさ、あなたの安心、私の人生の中に入っていってくださいって、その心を、そういう心っていうのは適当に現れません。私たちが決めないといけない、自分の人生どうするのかって、 この間、インターネットで昔の友達が増えたんですけれども、若い時の友達ね、高校の時代の友達、いろいろ見つかったんですけれども、ちょっと今言うのはちょっと気をつけないといけないんだけれども、一つ気づいたのはね、ある人が若い時にイエス様を主として受け入れた。その時ワクワクしててイエス様を知りたいっていう心を持ってた。もう45年前持ってた。私より持ってた。そして今はたまに教会に顔を出す。クリスマスの時、イースターの時、そして今インターネットでイエス様の話を渡し出すと話を変えるの。全然違うじゃないかって。同じスタートやったのに、ロブとあの人と同じスタートやったのに、全然、もう間もなく60歳なんだけど、全然違うとこに行ってしまったって。どうしてかなと思うとね、乾燥された場所行っちゃったんじゃないかなと思うんだよね。乾いてる場所、砂漠行っちゃったの。まあまあまあまあ、イエス様が、その時、そうやな、結構感情的になって、私がね、洗礼受けて、けれどもね、いろいろあんのよ、って。そしてこのサマリアのような性格を取ってしまって、60歳、同じ60歳なんだけれども、乾燥したような人格を持ってるんですね。で、今は、若いクリスチャンの時と今比べると、もう何倍も何倍も燃えてるんですよ、私が。ね。どうして燃えてるかっていうと、どっちを焦点に置いとくのかって。イエス様知りたい、知りたいって。皆様どうですか？知りたいですか？知りたいと思うんだったら、どんどんどんどん今から素晴らしいことが次から次から自分の人生の中に起きると思います。けれどもそうじゃないなーって。まあ、ね、毎週来れるかどうかわからない。けれども、で、それだったらね、なんかふーって別なようなとこに案内されるんじゃないかなと思ってます。ですから決めましょう。どの道を選ぶか。喉乾いていますって、トレーナーの人に言ってみてください。どうぞ。ね。まあちょっと恥ずかしいかもしれないけど、でしょ、言うの、そんな。で、喉乾いていますって、イエス様を知りたいですって、隣の人に言ってみてください。イエス様を知りたいです。はい。それを決めないといけないな。そしてもちろんその次にイエス様をお願いした通りに受け入れるに祈りをして、そして洗礼受けることなんですね。そしてその次は自分がね、賛美のハンター、メロディーハンターになる。そして、どこ行っても何をしても心の中で賛美する。ね。それが守りなんですよ。何してても心で賛美する。ですから私がね、こういうパターンが多いんですけれども、3日間めちゃめちゃいい賛美の曲を発見して、そしてそれが私の iPhone に入れて、そしてそれを聞いて、それでもうなんかもう生きる水が流れるような感覚で、その賛美の中で神様の交わりの時間を楽しんでいって、けれども3日か4日間でね、飽きるのよ。あ、またかっていう感じで。そして今度そのメロディーが古いメロディーになってしまってる。ですから、それになった時に、また YouTube でなんかいい賛美の曲ないかって探して、あ、この人を歌ってて、クリスチャンの賛美の歌で、 100万人の見てる、おお、ちょっとどうかなって、そして次の賛美の曲を探し出すの。そしてそれを見つけて、それをダウンロードして、そしてそれを取り入れて、ですからどこ行っても、心の中ではメロディーがある。なぜ言うと、私、砂漠の中に行きたくない。皆様どうでしょうか。自分で決めないといけない。私は賛美の中に生きるって、そうすると満たされるけれども、賛美の中に生きてなかったら砂漠の方向に行ってしまいます。砂漠の場所では鬼がいる、そして気の毒のものがどんどんどんどん入っていく。次は、心の中で毎日本当にもうオアシスのような、満たされているような人生を体験したかったら、次はワクワクするような聖書の学びを、何かそれが約束御言葉なのか、何か何か自分の中にそういうなんか新鮮で示された、学びっていう、私いつもそれを運んでるんです。ですからね、準備してなくても急に説教してくださいと言ったらね、もう燃えてんですよ。いつもなんかあるんですよ。なぜ言うと、それがなかったらね、砂漠の道に行ってしまう。皆さんもどうでしょうか。自分の中にもう生き生きした、なんか最近発見した御言葉、これ読むとなんか嬉しくなっちゃうっていうような、もうこのメッセージを聞いて感動してて、私はもうこの一週間の中でずっとそれを考えてて、ね、もう満たされているの。それか砂漠の道、普通、何考えてんだ、別にっていう道なのか、普通別にっていう道を選ぶんだったら、危険なものがやってくる可能性もあります。ですから私がもう最近ワクワクしている学びが、もうなんか慣れすぎて、もう普通になっちゃってるっていうとね、また探すんですよ。なんかもう満たしてって。自分で探さないといけないんです。他の人を教えるまで待とう、そうじゃなくて、自分の方から湧き水をもらわないといけないんです。そうすると自分の人生のすべての部分、満たされる。祝福される。そのような世界を皆様にお勧めしているんです。そうすると、守られた人生、人間関係でも、もうイエス様と共に、この人、神様、この人に何か一言でもいいから、この人のために励ましをくださいとか、会社で、どうやってこの問題乗り越えばいいんですかって、神様教えてください、イエス様教えてくださいって、趣味の世界でも一緒にやって、どこ行っても一緒にやっていくと、今度は砂漠にうろうろしてる暗闇の力が入り込めない。それが守りなの。で、歩く人はもう一生懸命ね、出てけ出てけ出てけって出てけ言ってても、心が乾燥してるから戻ってくるのは当たり前なのよ。私たちが今から賛美の時間があるんですけれども、充電の時間にしましょう。心から賛美して、心から充電して、そして満たしてくださいって、生きる水欲しいんですって、そうやっていくと、どんどん恵まれた人生に案内されていると思います。天の父様、イエスキリストの御名によって祈ります。私たちを満たしてください。今日も、今さっきも見たんですけれども、満たされたい、あなたの命の水を自分の心に流れてほしいっていう人がたくさんここに来てますので、どうぞ働いてください。インターネットの中でも、なんでこんなことになるんやろうかっていう、もう乾燥された心の人たちを今助けてあげてください。切り替えができますように、そしてこのサマリアの女性のように、もう完全に新しい人生に与えられますように、働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。 Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。